愛する主よ、あなたのその命にある満足、あなたのそのあふれる、あなたからあふれ出る私たちのうちを満たしてやまないこの喜び、私たちのそのすべてが命を吹き返したように私たちをよみがえらせ、私たちの本来の姿を私たちに見せます。それは天におけるあなたと共にあなたの間近にいる姿であり、また主よ、同時にあなたと共に十字架にかけられたあの姿であり、また喜びのうちにあって来られるあなたご自身を迎える、その叫びと共にあなたを迎えるその姿であります。主よ、あなたがこのように私たちを満足させてくださる、喜ばせてくださるのは、あなたを満足させるため、喜ばせるためにもかなりません。私たちのすべてがあなたを喜ばせ、あなたご自身がその喜びを、星をご自分のものとして、その衣としてき、その栄光をもって輝いてくださり、その賛美が全地を震わせるためにほかなりません。主よ、あなたのご計画は危機として進まず、私たちのうちに、ああ主よ、あなたは歯がゆい思いをされておられることでしょう。しかし主よ、あなたははるかに私たちの思うを超えたその忍耐をもって、今まさに再び私たちに共に歩むように、共に立つように、共に進むように、共に主の計画を進めるように、今ひとたび私たちに親しく語りかけてくださるのです。それは奴隷に申し付けるようなものではありません。もうあなたはあなた方を友と呼ぶと、あなたは言ってくださったように、親しい友に聞くように、ご自分の心の内を静かに私たちに明かしてくださるかのように、ご自身のご計画を私たちに見させてくださるのです。今主よ、これを主よ、愛によって受け取らせてください。愛にあって、あなたご自身が与えたもの、そのご計画が愛によって与えられたもの、その十字架が愛によって私たちに与えられたものであるかのあるように、私たちもどうかその愛にあって、私たちのすべてを捧げ、私たちの命そのものをあなたの喜びのために捧げるものとして導いてください。そうするのであれば、私たちの命はこの地にとどまるのではなく、主よ、永遠の命としてその輝きを放ち、あなたご自身のご計画が永遠の中で豊かに輝くのです。主よ、主がどうぞ私たちの目を開いてくださいますように、その霊のうちに目を開いてくださいますように、天にまで引き上げ、どうぞ私たちの目を開いてくださいますように、すぐ間近にあなたがおられるその姿を、どうぞ目を開かしてくださいますように、あなたの声を間近に、その耳を開き、どうぞあなたの親しく愛を持って語られるその言葉を聞かせてくださいますように、そしてあなたと私たちの心を一つとしてもう離れることがないように、あなたのためだけに私たちを生かしてくださいますように、どうぞあなたの御名をたたえます。どうかあなたの御言葉をこの中にあふれさせ、どうぞあなたの御言葉だけが響きますように、私のすべてをあなたにお捧げします。どうかそのすべてを十字架に隠し、あなたの栄光で覆ってくださいますように、あなたにすべてをお捧げします。主イエスの御名でお祈りいたします。アーメン。 第一ヨシア、あ、大丈夫、ヨシア記の第一章、すいません、ヨシア記の第一章一節からお読みいたします。主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立って、このヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなた方が足の裏で踏むところは皆、私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろう。あなた方の領域はアラノからレバノンに及び、また大川ユフラテからヘテ人の全地に渡り、火のいる方の大海に達するであろう。あなたが生きながらえる日の間、あなたに当たることのできるものは一人もないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた大きくあれ。あなたはこの民に私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を得させなければならない。ただ強くまた大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこに行くにも、あなたの神主が共におられる上、恐れてはならない、おののいてはならない。そこでヨシアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じていなさい。糧食の備えをしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダンを渡って、あなた方の神主があなた方に与えて得させようとされる地を得るために進みゆかなければならないからである。この言葉はですね、ヨシュアが、聞いた、このモーセが死んだ後に聞いた言葉ですね。つまりイスラエルの民は最初に、実は私たちに神様から、そのイスラエルの民がその計画をですね、イスラエルの民に語っているんですけれども、その計画に進む、主がその新しい地、約束の地を取らせるという約束を最初から持たせてエジプトを出させた。そしてその死とよみがえりを、そして贖い主イエス・キリストの十字架を型とする過ぎ越し、そして、いわゆる先ほどの後悔を割って、死とよみがえりを経験する、この全てのことを経験して新しい地に入っていく予定でした。つまり最初から語られている計画です。主が私たちにそのよみがえり、私たちがその新しくされた、新しく生まれた、その時に、確かに私たちがその新しく生まれた、嬉しい、喜ぶ、それだけのためであれば、そして主とただ交わるだけ、この地に何一つ残さないでいいと、何の計画もないと、その喜びだけに浸ってていいというのであれば、私たちはその死の後によみがえる必要性はありません。よみがえりとともに天に上げられてしまえばよかったんですね。ちょっとね、厳しい言い方で言うと、その洗礼の時に、水のバプテスマ、水に浸かって、そして、自ら出てくる、その時に死とよみがえりを経験、私たちはしています。その水のバプテスマを受けていますけれども、もしも喜ぶためだけだったらば、その水につけられているときに天に召されればよかったんですね。しかし私たちがこのよみがえって歩むため、よみがえってこの地に残っている、それは主が私たちをこの地に使わす、天にいると同時にこの地に使わす 永遠という時間の中にも永遠の命が与えられた、永遠に生きているけれども、この限られた人生という限られた時間、時系列、時間軸ですね、この中に私たちを入れたかった。なぜならイエス・キリストがそのような方だからです。イエス・キリストがこそ神であり、彼こそ天におられる天の御国の王そのもの、彼のためにあるその、彼と神の父なる神とそのためにあるその御国が、わざわざそこから地に下って、その限定された人間の姿を取る、限られた人生というある時間の中にとどまる、そしてその天から地に、永遠から有限の時間に、そして人となられた。それは私たちと同じようになられて、そして私たちを共に歩ませるためですね。つまり私たちも永遠でありながらこの時に生き、そして天に生きながらこの地に生きて、主のご計画、主の歩まれたその歩みの続きを歩むんですね。あの具体的にあったあの2000年前のあの主がおられたあの時のあの続きを私たちに共に担うことを願われた。でなければこの地に残る必要性はありませんでした。つまり私たちも救われた時から、最初から計画が与えられている。これは最初に主が私たちに与えてくださった主の御心です。つまり主ご自身のその思いを持って、その心を私の心として生きる、そのように生きることが私たちの中に最初から定められています。主は私たちにそのように主と共に一つとして生きる、主のために生きるということを死とよみがえりの中に表してくださいました。ですから私たちがその御心を汲み取って、その主の計画に進むということ、そこに耳を傾けるということ、つまり大きな、もちろん御心をもちろん知っていますけれども、私たち自身一人一人、その使わされた地、その時、そして私たち個人個人に本当に与えられている場所というのはみんな違いますから、そこで一つ一つ主の御心をなすために、その御声に耳を傾けていくことというのはとても大切なことです。確かに私たちは実は主に迫られていたという時期を経験していると思うんですね。私たちに主は昨年迫られました。その前からですね、どこから迫られていたのかな、思い出すのであれば、はっきりと迫られたその時を見る、それは私たちの目に見える形で見えた、これが 3.11 のね、地震の時に、全てのクリスチャンは何かを感じたと思うんです。つまりあの姿、全てが滅び去っていってしまった姿、水に飲み込まれた、死に飲み込まれて、多くの人々がそのまま滅びへと向かっていた姿、さらに水だけではない、原子力のその放射能の火が、まあ、半減期から言えば私たちのその人生とかそういうものを蝕むその十分の時間ですからね、一つ一つ聞いたらすごい長さですから、そういう意味で言えば私たちから見ればですね、永遠の炎のようですね、その火が私たちを蝕み続ける、地獄の火が、その滅びが、つまり火の滅びと水の滅び、その両方を私たちに目の前に見せられて、何も感じないということは多分なかったんだと思いますね。 日本中のクリスチャンがそのように感じているさなか、おそらくどのようにすべきかと考えるさなか、私たちも主の御声に耳を傾けました。主がその滅びゆく民をそのままにしておくのであれば、ただ滅びるだけであれば、私たち全員滅びてしまえばそれで済んだことです。しかし、まあもちろん私たちは永遠の命を持っていますから、そのことに何ら支障はない。もちろん私たちは永遠の命にもちろん入って、この肉体の中にとどまるとどまらない関係ないかもしれない。しかし、主はその断腸の思いを私たちに見せてくださって、その滅びゆく姿を見せてくださった。それは私たちに対しての一つの計画だったんでしょうね。おそらくクリスチャン、この時代に生まれたクリスチャンは、実はもっと前から主に語られていたのではないかと思います。人として宣教すれども、主の御言葉を語ろうとも、振り向くことのない滅びに真っ先に向かっていこうとする民、主の豊かさではなく世の豊かさに、それ以上に必要なものはない。豊かさというのの、その目に見えるものの豊かさというのは、その中に命がなく虚しいということを感じさせる前に、目で見、耳で聞き、その五感を刺激しますね。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢という言葉がありますが、聖書の中に出てきますけれども、そのように私たちを刺激して、そのことによって私たちが本当にどのように、本当はその喜びはどういう喜びでなければ満足しないのかということを麻痺させる、何に飢え渇いているのかということを麻痺させる、命に、主ご自身に渇いているということを麻痺させる。この国は豊かという言葉を、豊かさを追い求めた、その虚しく消えゆくこの世の豊かさが豊かさではないか、あるいはそういうものではないかと、一生懸命、もちろん努力して、自分の力で頑張った、人情で言うのであればそれは涙ぐましい努力であり、もちろん人々から言うのであれば頑張ったとねぎらわれるものかもしれない。しかしその豊かさは何一つ命を生まない、永遠という中で滅びていくに過ぎない。何を得ても、何を手に入れても、この砂漠で水を吸い込んでいってしまいますね。その垂らしてしまったら、どんなにその地が潤うことはないですね。その水を流しても、それと同じように、いわゆる命のない世に、世の満足させるこの物理的な水、それは何一つ命を生むことなく乾ききって、この地に、この人々に吸い込まれていく。しかし主の命は溢れ出ようと、私たちのうちに小さく小さく、そうです、私たちは確かに救われて、その命を、よみがえりの命を持っていますけれども、この多くのプレッシャーがこの国においてありますけれども、いわゆる霊的なプレッシャー、世のプレッシャー、また、ね、自分自身のもうその目に惑わされて、この自分から来るそのいわゆる肉のプレッシャーですね。その中で小さく小さく押しとどめられて、つまり日常の中で私がどう生きていこうという中に閉じ込められて、私たちはそのことを見失っていた。そんなある日に起こった大きな地震、その滅び、永遠という時間、主の御心、主の思いというの中ではそうではなかったんだと、私たちの本来の計画はそうではなかったんだというふうに振り返らせるのに十分なものだったと言えるでしょう。先ほどお読みしたそのヨシアのに語られたその言葉、それはイスラエルの民が40年間荒野の中を散々歩いた末に聞いた言葉です。しかしその言葉はもっとずっと前に聞いていたんです。しかしそのことは 虚しくもイスラエルの民は自ら退けてしまいました。つまり約束の地に入り新しい地を手に入れる、これヨルダン川を渡りその向こう側というのは新しい約束です。ですから神の御国に入る、その御国に入るという約束と直結しています。つまり私たちからするのであれば、神の国が来る、再臨、主が再び来られる、その後の計画、それにも直結しているものです。主の計画はそのようになってあるにもかかわらず、それを見ないで退けた、その姿を少しお読みいたします。申命記の、一章19節、我々の神主が命じられたように、我々はホレブを出立して、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野を通り、アモリ人の山地へ行く道によってカレシバルエヤに来た。その時私はあなた方に言った。あなた方は我々の神主がお与えになるアモリ人の山地に着いた。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの前に置かれた。あなたの先祖の神主が告げられたように登って行って、これを自分のものとしなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。あなた方は皆私に近寄って行った。我々は人を先に使わせてその地を探らせ、どの道から登るべきか、どの町々に入るべきかを含めさせましょう。このことは良いと思ったので、私はあなた方のうちおのおのの部族から一人ずつ12人のものを選んだ。彼らは身を巡らして山地に登っていき、エシコロの谷へ行ってそれを探り、その地の果物を手に取って我々のところに持って下り、含めしていった。我々の神主が賜る地は良い地です。しかしあなた方は登っていくことを好まないで、あなた方の神主の命令に背いた。そして天幕でつぶやいていった。主は我々を憎んでアモリ人の手に渡し、滅ぼそうとしてエジプトの国から導き出されたのだ。我々はどこへ登っていくのか、兄弟たちはその民は我々よりも大きくて背も高い、町々は大きく、その石垣は天に届いている。我々はまたアナク人の子孫をそのところで見たと言って、我々の心をくじいた。その時私はあなた方に言った。彼らを怖がってはならない、また恐れてはならない。先に立って行かれるあなた方の神主はエジプトにおいてあなた方の目の前で全てのことを行われたように、あなた方のために戦われるであろう。あなた方はまた荒野であなたの神主が人のその子を抱くようにあなたを抱かれるのを見た。あなた方がそのとこのところに来るまで、その道すがらいつもそうであった。このように言ってもあなた方はなおあなた方の神主を信じなかった。主は道々あなた方の先に立って行き、あなた方が宿営する場所を探し、夜は火のうちにあり、昼は雲のうちにあって、あなた方に行くべき道を示された。主はあなた方の言葉を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代の人々のうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もないであろう。ただエフンネの子カレブだけはそれを見ることができるであろう。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えるであろう。彼が全く主に従ったからである。主はまたあなた方のゆえに私をも怒って言われた。お前はまたそこに入ることができないであろう。お前に使えているヌンの子ヨシアがそこに入るであろう。彼を力づけよ、彼はイスラエルにそれを得させるであろう。またあなた方がかすめられるであろうといったあなた方の幼子たち、およびその日にまだ善悪をわきまえないあなた方の子供たちがそこに入るであろう。私はそれを彼らに与える。彼らはそれを所有とするであろう。あなた方は身を巡らし、航海の道によって荒野に進んでいきなさい。しかしあなた方は私に答えて言った。我々は主に向かって罪を犯しました。我々の神主が命じられたように、我々は登って行って戦いましょう。そして各々武器を身に帯びて軽々しく山地へ登って行こうとした。その時主は私に言われた。彼らに言いなさい。あなた方は登って行ってはならない。また戦ってはならない。私はあなた方のうちにいない。おそらくあなた方は敵に打ち破られるであろう。このようにあな私が告げたのに、あなた方は聞かないで主の命令に背き、欲しいままに山地へ登って行ったが、その山地に住んでいるアモリ人があなた方に向かって出てきて、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、セールで打ち破ってホールマにまで及んだ。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞かず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は日々久しくカデシにとどまった。あなた方の底にとどまった日数の通りである。最初の計画を退けた、 主の御声、主の計画、主が最初から確実に約束している約束なんですね。つまりこの約束、海の砂、星の数をそのなぞらえて、ね、アブラハムに約束したその約束、その約束はまさしくその数が私たちが数えられるのであれば成し遂げられないでしょう。しかし数えるほどもないほどのその大きな約束を私たちに与えてくださった。つまり主の大いなる約束、それは確実だった。その約束、イスラエルに与えられていたんですね。その約束与えられているにもかかわらずそれを受け取らなかった。私たちも同様に、主がやがて来られこの地を治められる、主ご自身の命が私たちのうちにあって、その命が主のその命にあってこの地を統治する、すべ治められる、やがて来られるすべ治められる王が私たちのうちにいて、私たちのうちでこの地を治めるんですよという、その地を得ようと先取って得ていく、そのような命が拡大していく、そのことによって主の宮が建てられ、そして主の花嫁が主が満足するまでに成熟、質量ともに成熟していく、そういった約束があるにもかかわらずその言葉を退けたのであれば、これはその祝福が退けられる、その世代は決して見ることがイスラエルはできませんでした。そしてその荒野にその死体を晒したんですね。その言葉を聞いた、いわゆる主の言葉に従った者だけ、ヨシュアとカレブだけが新しい地に入ることを許された。主のご計画を聞く、その御言葉をしっかりと握りしめて、そのために自分の人生を進めていくということは、実はこれほどに大切なことであり、またそれを退けるということはこれほどに虚しいことなんですね。どれほど虚しいのかっていうのであれば、ここに書いてありますね、もう申命記の、一章のところにですね、一章の二節、ホレブからセイル山の道を経てカレシバルネアに達するには11日の道のりであると。たった11日の道のりですよ。この11日の道のりから、そこからぐるぐる回った。そしてもう一度出発しようというところまで、たったそれだけの道のりをの中で滅びていく。本来であればそこから進んでいって、そこから取るべき、そこからスタートする、どんどん進んでいくところを止めてしまった。私たちにはこういう経験っていうのはですね、まああまりしたくないですね。でもそういうものを見てしまっているのかもしれないなっていうことを、やはりその危機として進まない、ある種のその宣教の多くの教会の姿ですね、その教会に互いに集まって平安でいるためだけに集まっていたその姿というのは、もう随分前から続いていたでしょうね。この国にその主の福音が述べ伝えられて拡大していく、そのために何度も主の命が、いわゆるその霊の隆起というものですね、多くの人々が救われていくという、そのような計画が進められたことは何度もありますね。昭和初期にもありました。もちろん第二次世界大戦、あの時、あの苦しい、そのすいた、その貧しいあの時にもありましたね。主の御言葉を語るのであれば、人々がどんどん集まってくる、そんな時代がありました。そしていつの間にかその恐れの中に、自分たちはその壁の中にとどまって、自分たちが満足していくという方向性がに心が奪われていく、 こう教会にこう働いている教会の力を本領を発揮させないための力がまさしく働いていると言えるんですかね。もちろんこの KFC 自体もそのところから漏れていないと思っています。つまり最初に立てられた主の計画、主の命に喜んで召し集められた者たち、それが主のご計画を聞いて主のご計画を担って進んでいくというその段階において、ただ自分たちが満足するというその中にもしとどまっていたのであれば、残念ながらその主の計画に進めという言葉を断り続けていたとすれば、もちろんこのように遠回りをするということは十分あります。しかし主は憐れみ深いんですね。その主のご自分の思いを消すことはないんですよ。その声を聞いたほんの幾人か、その声に聞き従ったほんの幾人かでもそれを見させ、また新たな地に新しい世代と共に入っていく、そのような歩みに進ませる。まさしくこの40年前にカデシバルネアで主の御言葉を退け、その目の前に見えているものだけに従いエジプトに帰っていった者たちが滅びた、その一度目の失敗と、そして再びもう一度立てと言われる主のご計画の言葉と、それはあるいはその憐れみは私たちの目に見える形で現れたその滅びの中に、その 3.11 の地震の中にも語りかけられていたものなのかもしれません。多くのクリスチャン、私も多くの交わりを持つクリスチャンが何かしらしなきゃ、それは的を得ているのか的を外れているのか、主の御心を受け取っているのかどうなのか、しかしそれを受け取ろうとする人たちはたくさんいました。あるいはその大きすぎるその滅びをからよみがえりに、この国の滅びからこの国が神に立ち返るということ、これは簡単なことに思えなかったがゆえに、その声を聞いて何故私に担わせるんですか、何故私たちのようなものにそれを担えというのですかと言って退けてしまった人たちもたくさんいます。しかしおそらく次はないですね。なぜならこのヨルダンにもう一度向かうその道のりは、もうそのヨルダンの向こうに向かう、乗り越えていく、その時そのところでしかない、そのことしか計画をしていないんですね。つまり私たちがその喜び、主の御業を見た、そのことをもってそのヨルダンを渡り主に信頼して歩むということ以外に何の意味もありません。驚くほどのことではもちろんないんですね。ヨシュア記のその、次のところ、書を読んでいくと、ヨシュアは、いわゆる先遣隊、石膏ですね、先に、ヨルダンの向こうに送りますね。そしてその地を探らせるときにラハブという、女性に会います。彼女はその時にですね、この状況というのを語っているんですね。つまりその向こう側の人たちがどんなふうに思っていたのか、ヨシュアの2章の、8節から言いますね。2人の人がまだ寝ないうち、ラハブは屋上に登って彼らのところに来た。そして彼らに言った。主がこの地をあなた方に賜ったこと、私たちがあなた方を非常に恐れていること、そしてこの地の民が皆あなた方の前に震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られたとき、主があなた方の前で紅海の水を干されたこと、 およびあなた方がヨルダンの向こう側にいたアモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、すなわち二人を全滅されたことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞くと心は消え、あなた方のゆえに人々は全く勇気を失ってしまいました。あなた方の神主は上の天にも下の地にも神でいらせられるからです。それでどうか私があなた方を親切に扱ったように、あなた方も私の父の家を親切に扱われることを今主をさして誓い、確かな印をください。そして私の父母兄弟姉妹およびすべて彼らに属する者を生きながらえさせ、私たちの命を救って死を免れさせてください。ここに書いてあるのは告白ですね。つまりヨルダン川の向こうの民はイスラエルの民を恐れてた、意気消沈してた。前の半分に関して言うので、この二つの記述ですね、エジプトを出てきた、そしてその時に紅海の水を枯らされた、エジプトの数々の技を伝え、また紅海の水を枯らされてその姿を見ていた。そしてその後の時代のね、先ほど言ったカデシバルネアで主に逆らったその後、40年歩いたその後に主がなされた技というのは、二人の大きな国の王シホンとオグトを滅ぼしたという、そのこと、この二つの事実をもって向こう側の民は恐れてた。つまり最初から実は取れてたってことなんですよ。恐れてた、向こうの民はもう恐れてたのに、つまり主の道からが、主が来られるっていうことを恐れていたんですよ。なのにイスラエルの民はそこを行こうと言わなかったんですね。そしてその行こうと言わずに主に逆らった、その言葉を吐いた後、主が去られた、主の計画が去った後に後悔をして戦いに取りに行こうとして、そして敵に散らされていく。タイミングが大事ですね。主から言われたその時に受け取るべきものでした。さらにこの事実というのはですね、ここに書いてある通り、ラハブというその異邦の民ですね、その異邦の民をもこの事実をもってして神のためになりたいという、その滅ぼさないでくださいと、そのやがてね、イスラエルの民に入れられていく彼女ですけれども、そのためにその言うんですね。ですから、この方というのがその中に現れています。つまりラハブに対しては、このような言葉が、語られていますね。2章の17節、2人の人は彼女に言った。あなたが我々に誓わせたこの誓いについて我々は罪を犯しません。我々がこの地に打ち入るとき、私を吊り下ろした窓にこの赤い糸の紐を結びつけ、またあなたの父母兄弟およびあなたの父の家族を皆あなたの家に集めなさい。一人でも家の戸口から外へ出て血を流されることがあれば、その責めはその人自身の公明に帰すでしょう。我々に罪はありません。しかしあなたの家の中にいる人に手をかけて血を流すことがあれば、その責めは我々我々の神戸に帰すでしょう。またあなたが我々のこのことを徳田に漏らすならば、あなたが我々に誓わせた誓いについて我々に罪はありません。ラハブは言った。あなた方の仰せの通りにいたしましょう。こうして彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は赤い紐を窓に結んだ。これは過ぎ越しの時ですね。エジプトを出たあの時にイスラエルの民がその鴨居に子羊の血を塗った、あれを思い出させる記述ですね。その窓に赤い紐、まさしく贖いの血を、あの赤とこの赤い紐の印によって異邦の民から贖い出される、救いを得ていく、異邦人であったとしても救いを得るという、その約束がこの中に表されている。つまり主が来られるということは、主のその滅びが近づいているということと同時に、その命を、贖いを得る人たちがいるということ、主と共に私たちがその計画に歩んでその新しい地に入っていくのであれば、その命を勝ち取っていくということの方でもあるんですね。そしてさらにこの後 エリコにイスラエルの民は入っていきます。以前メッセージをしたことがここからもありますね。エリコのあの堅固な要塞、あれを落城させた、あのね城を、あの城壁を落とした、あれは考えられないことでしたね。イスラエルの民は7日間かけて1日1回、その、まず6日最初の6日間はその、エリコの城壁を回りました。そして最後の7日目に7回回った。そしてその角が鳴らされて、そして人々が叫ぶ中、その城壁が落ちて、そしてそのエリコの町がですね落ちていく。そしてそのエリコの町が取られた、そのことをもって今度はそれを皮切りに7つのあの新しい地にいた7つの民が落ちるんですね。一気にどんどんイスラエルの民によって滅ぼされていく。この方777のこの方を黙示録の7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢、そしてその構造が7つ目の封印を解いたら7つのラッパがその内容が開かれて、そして7つ目のラッパが鳴らされたらこの7つの鉢がその内容が開かれる。この構造がそこに表されています。という、つまりその最後の主のいわゆる再臨の計画にあたるその大観覧のあの計画、そのことになぞらえている。そしてその皮切りに行ったこと、それはイスラエルの民が回ってエリコの場所を取ったんですね。そう、その回ったということ、その角笛のね、それは何かというお話を途中までしました。そして、それは宣教の声であり祈りの声でありという話をしたと思いますが、さあその方を今度は黙示録の中からちょっと見てみましょう。黙示録の中で いずれこの構造に関してはゆっくりとお話をしなければならないと思っています。これは黙示録は実は、解き明かされないとわからない書だからなんですけれども、まずここに表されている7つのその計画、その7つのその、一つ一つの計画に非常に重要な役割をしているもの、それは何なのか。それは黙示録の5章のちょうど7つの封印が開けられるその時のことが書かれている箇所があります。全部読むと長くなるので5章の8節からお読みします。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老とはおのおの盾ごとと香の満ちている金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。この香は生徒の祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その地によって神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から人々をあがらい、私たちの神のために彼らを国民、御国の民とし、祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょう。つまり7つの封印が解かれて、主のすべ収められるという計画、そしてその支配が私たちがその祭司として御国の民として支配するに至る、そのことが書かれている。さらにそのことが、その計画が私たちの祈りによって始められているということがここに書いてある。生徒の祈り、つまり金の鉢に、その香の満ちている金の鉢、この香、私たち生徒たちの祈り、この生徒たちの祈りが立ち上ってこの封印を解く、その計画、そこにきっかけとなっているんですね。さらにこれだけではありませんね。 黙示録さらに7つのラッパが、7つのラッパが吹かれるときですね。8章の一節から読みましょうか。子羊が第7の封印を解いたとき、半時ばかりとき年に静けさがあった。7つの封印が解かれた後、最初のラッパです。つまり、最初の封印が解かれるそのきっかけになった。今度は最初のラッパが鳴らされる、このきっかけのところに関わる言葉ですね。子羊が第7の封印を解いたとき、半時間ばかり天に静けさがあった。それから私は神の御前に立っている7人の御使いを見た。そして7つのラッパが彼らに与えられた。また別の御使いが出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これはすべての生徒の祈りに加えて、御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。香の煙は御使いの手から生徒たちの祈りとともに神の御前に立ち上った。御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけた。すると多くの雷鳴と諸々の声と稲妻と地震とが起こった。そこで七つのラッパを持っている七人の御使いがそれを吹く用意をした。そうです。私たちの祈りがこうとなって立ち上って、今度はその祈りとともにこの裁きが地に投げつけられて、七つのラッパが鳴らされるきっかけになる。つまり私たちの祈りがそこにあった。そして主は今度は七つの鉢のところに行くと、15章のですね、じゃあ5節から読みます。その後私が見ていると、天にある証の幕屋の聖所が開かれ、その聖所から7つの災害を携えている7人の御使いが汚れのない光り輝く天の布を身にまとい、金の帯を胸に締めて出てきた。そして4つの生き物の1つが余々限りなく生きておられる神の激しい怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。すると聖女は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の御使いの七つの災害が終わってしまうまでは誰も聖女に入ることができなかった。こう書いてあります。今度は私たちのその祈りが立ち上った、その祈りが満ちた、あの立ち上ったこの聖女、そこにおいて今度は金の七つの金の鉢に神の怒りが、私たちの祈りに応えられて、神の怒りがこの金の鉢に盛られるんですね。なぜなら、黙示録6章の、9節第五の封印を解いた時の言葉があります。子羊が第五の封印を解いた時、神の言葉のゆえに、またその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の無報復をなさらないのですか。この要求に対して主はこう言われましたね。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。つまり主の計画がさらに進められるまで待っていなさいと言われる。つまり第五の封印が解かれたその後、さらに後、後半の3年半、いわゆる7年の課題観覧の時の後半の3年半、最後の激しい怒り、その主の裁きの時に、その殉教者が多く出ていく、その祈りを聞いて、その叫びを聞いて、そしてさらにその裁きが進められていく、多くの犠牲者が出される、その尊い捧げ物、その中で 大宣教が行われていく、主の証のために命を捧げる者たち、そのことによって全地に福音が述べた伝えられて終わりの時に進んでいく、その中でも捧げられている祈りですね。つまり全ての祈りを主は聞かれて、そしてその怒りを最後にその金の鉢に持って投げつけられる、その鉢を傾けられる、そのことによって裁きが行われる。つまり私たちの祈りと密接な関係があるんです。私たちが主のこのようにその計画というのに明確に参加しているんですね。さらに私たちは主の計画を推し進めているというところを見る、もう一箇所の場所を見ます。黙示録の これは何度もお話しさせていただきましたけれども、ちょっと前からお読みしましょうね。12章の7節。さて天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその御使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。それゆえに天とその中に住む者たちを大いに喜べ。しかし地と海を、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。竜は自分が地上に投げ落とされたと知ると男子を産んだ女を追いかけた。しかし女は自分の場所である荒野に飛んでいくために大きなワシの二つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて1年2年また 半年の間養われることになっていた。蛇は女の後ろに水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとした。しかし地は女を助けた。すなわち地はその口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子らはすなわち神の戒めを守りイエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。そして海の砂の上に立った。ここに私たちのその祈り、私たちの歩みというのが出てるんですね。つまり11節ですね。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼、つまりサタンに打ち勝ちというところがあるんですね。つまり私たちは子羊の絶大の血、絶大なる血、この血によって贖われて主が成し遂げられた御業を知っています。イエスはその十字架の上でその血を流し、その血の値を、命の値を払って完了したと、完済したと叫ばれた。その完了したという言葉がまさしく黙示録の一番最後のところの、今やことがなったと主が言われるその、ところに直結しているというお話をしたことがあると思います。21章の6節ですね。ことはすでになった。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、とこのところで書いてある。この時に、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいていまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである、と書いてある。つまり古きがすべて過ぎ去り新しいやなった。主の計画は完成した。ことはすでになった。この完成っていうその言葉、その言葉と主の完了したという言葉は直結して一直線に、何一つ揺るぐことがない。主のその完了、完結したという、それはもうその時点で主が十字架の上で成し遂げられた完了したであり、私たちがその十字架にかけられた、そのことを知っ、共にかけられたことを知っているのであれば、私たちのうちにもその完了したことは成就したという言葉が私たちのうちに成就する。まさしくこの地上にいながら死を見ない、悲しみも嘆きもその全てが蘇りの中に飲み込まれる。 死は勝利に飲まれてしまった。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の時はどこにあるのか。私たちの肉体の死などものともしない永遠の命に預かり、そして天の計画に預かるという、そのようなもの、それがすでに前倒しとして私たちに与えられているという、その姿、これがこの子羊の血というもの、この絶大なる価値、この中に現れている。私たちはそれを知っています。それが与えられています。そしてイエスのこの証の言葉、証の言葉、これはその後にも同様に出てきますね。先ほど言った17節、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。サタンはこのイエスの証を持っている者たちに戦いを挑むんです。このイエスの証という言葉、これは非常に重要な言葉です。黙示録の中では、実はそのイエスの証という言葉は、一番最初にもう出てくるんですね。イエスの証、黙示録の一章から出てきます。一章の、ちょっと最初読みましょう。一節から、イエス・キリストの黙示、この黙示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すためキリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証と、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである。時が近づいているからである、こう書いてるんです。そして9節から、またあなた方の兄弟である共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。ところが私は主の日に御霊に感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いた。その声はこう言った。あなたが見ていることを書き物にして、それをエペソスミルナベルガモテアテラサルデスヒアデルヒアラオデキアにある7つの教会に送りなさい。つまりこの言葉が全世界に、黙示録が出ていく、そのきっかけ、最初の7つの教会に送られたイエスの証と言われているこの予言の言葉、つまり終わりの日に与えられている主のご計画、このイエスの証、その証の言葉によってサタンは滅ぼされるんですよ。サタンが滅ぼされたという事実がこの中に入っているからです。主の計画がそのようになされる、主の裁きの計画が、そして主の救いの計画があるということが全て書かれている。その計画が全て主によって語り尽くされている。それが終わりの日の計画として、私たちの今生きるこの教会時代からさらに最後終わりに至るまで、実はもっと前に実は予言的に書かれている、その箇所、先ほど読んだ箇所ですね。先ほどのその、竜がつかめたこの12節のところですね。12節のところ、この、12節の1節、また大いなる印が天に現れた一人の女が太陽を着て足の下に月を踏み、その頭に12の星の冠をかぶっていた。この箇所、後ほどじゃないとゆっくりお話ができませんから、置いておきますけれども、ここから主ご自身、主イエスキリストがこの地に誕生し、そして天にまで携え上げられ、そして教会が誕生し、そしてその教会が、そしてイスラエルのその最初の教会、そして私たちエクレシア、それがどのような計画を持って終わりの時代に臨んでいくのか、終わりの7年間にどのようなことが起こるのかということが、ここから12章、そして最後の後半の3年半13章、ここに表されていると私は解釈しています。そしてそのつまり最初の教会の最初から、主ご自身が来られるところからもう全部予言されて、主ご自身ここに書かれている、その証の言葉、その言葉、その全てによって私たちはその事実を突きつける、その事実に基づいて生きる、その証を語り出し、その証によって生きる、その証を告白するように生きるんですね。そのように生きることによって、その証に力が与えられて、そして多くの人々が命を得ていくでしょう。その姿、最後の福音の時ですけれども、その 子羊の血、先ほど申し上げた子羊の血と証の言葉がサタンを叩き落とすんですよ。つまり空中にいたサタン、空中に剣を持つ、空中に剣を持つ者が地上に落とされた。そしてやがて反キリストという形で一人の人間の中に宿る。つまり地上に叩き恐れた、落とされたサタンが、そして、人となって反キリストといって出てくる。この地上に落とされて、そして最後に裁かれるその時まで、その計画が全部書かれている。そしてそれに全てに私たちが関わっているということがわかるわけです。そしてそこに大きく関わっているのがイエスの証、この黙示録に書かれたこと。そしてこれは私たちの霊のうちに最初から知っている主イエスキリストを知っている証の言葉です。私たちはその証の言葉を語り出すということ、それがどれほど絶大な力を持っているのかということを、まだ、いや、ある種諦め始めている人たちもたくさんいるかもしれません。いくら福音を語ってもこの国には多くの人々は救われないんだ、私の知り合いは救われないんだ、そういうふうに思い込んでいる、愕然としている。またそのことによって新しい命が本当に満ち溢れるのか、こんなことを思っていたかもしれません。しかし聖書はこう語ってるんですよ。この終わりのこの言葉、生徒たちは子羊の血と証の言葉によってサタンに打ち勝ったと。その計画を打ち破って計画を進めることができる。天に空中に剣を持つ者さえ地に叩き落とすことができるんです。終末論というのはちょっとねブームになって、というのはそのちょっと前にねマヤ暦というのが、12月の去年の12月23日ですかね、マヤ暦というのが流行って、そのマヤ暦の最後の終わりの日が12月の23、まあ当時のねあの日に重なっているという話で、それと重なって言っていることだったらしいんですけども、まあ恐ろしいことにそれが1年経つと、まあその年をまたいでしまうと消えてしまうんですよ。つまり世にある終末論というのはそんなもんです。終末がで、また恐ろしいことにこれまたねブームが出ててね、つまりこのね解釈また間違ってたと、ね、もっと先にあるね時が滅びの時なんだってまた言ってるね。でもですよ、いいですか、主がはっきりと聖書の中で語られている、先週もこれはお話をしましたけれども、第2ペテロの中に書いてある3章の8節ですね。愛する者たちはこの一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているのに、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのであると。主の救いのために、主の救いが、ね、その完成するまでにそのことを伸ばしている。主は、主ご自身、イエスご自身がね、人の子もその計画、それがなる日を知らないって言ってるんですよ。でも、世のブームはいつが終末だ、いつが終わりだ、いつがっていうふうに言うんです。そして、その結末っていうのは、絶望に、あるいは人間の力で何とかしようか、終わりの日までに楽しもうか、こんな話です。しかし、私たちは、主の日が、来ないんではなくて遅らせておられるということを知っていて、そしていつ来るのかわからない。主の終わりの日は盗人のように来ると言われている。ノアの日のようである、ね、あのソドムとゴドモラが滅ぼされたあのロトの日のようであると、突然に来るって言ってるんですよ。つまり主が満足されるまで、その救いの人々が満ちるまで、主が定められた時まで、その時があって、その時が来たら突然来る。じゃあどうするの、ずっと来ないって言うの、ずっと来ないって言って生きるの。こんなことはもちろん、その先ほどのペテロの続きにも書いてありますけれども、つまり遅いということではないんですね。これ来ないと言ってどうかしてろって、こうね遊んでろとか、その日だけ炎上してろ、こういうことではないんですね。 私たちは実はこの終末ということですね、これは2つの面で見ることができます。私たち、この間話しました終末、私たち自身の終わり、再臨、主が私たちを迎えに来てくださる、これがいつなのかわからないからこそいつでも備えているべきだ、こういう再臨を今迎える、今いつ来るのかと個人の経験としての再臨を見ます。また他にもですね、その第一ヨハネには反キリストたちという言葉が出ています。つまり反キリストはその複数でね、いろいろな時代にあふれています。そして、ね、例えばその皇帝ネロ、この名前を計算すると666になるんですね。そしてアドルフ・ヒトラーも実はその666の計算になると言われています。そのいわゆる反キリストの名前の刻印ですね、その名前、それが刻まれている、その反キリストの性質を持っているものはいろんな時代に現れるでしょう。しかし最後の時代に出てくる反キリストは一人です。しかしその反キリストの性質を持っているものは各時代にあって、そしてその時代において生徒たちはこれが終わりだと思って戦ってるんですよ。第二次世界大戦の時もそうだったし、ローマのあの迫害下の中にいる者たちもこれが終わりの時だ、主が来られると言って過ごしたんですね。そしてそれは再臨を、その計画を、今のイエスの証の言葉を知っているように、イエスの証の言葉を知って、そして終わりの時だと知って、そしてそのように祈って、その時代を進めたんですよ。その時代を一日も早く進めたんですよ。主の計画を一日も早く進めた人たちなんです。つまりその人たちは神の計画に参加してたんですよ。再臨の戦争の終末のいわゆる再臨信仰と言われる、主が再び来られる、それを待ち望む、その主が来られる日を一日も早くするために、いつ来られるかといって備え、そしてイエスの証を胸に主の父を持ってこの戦いを進めていく、そのことが終わりの、あの積み上げられた祈りが終わりの計画を進めていく、そのように私たちの生きるその全ての時間で私たちは主の計画に参画し進めていくことができる。でなければ私たちは個人個人の終末、再臨、その時を迎えた時にその終末の計画を全うしたとは言えないんです。主よ主よというもの、その名を呼ぶ者が皆、ね、神の国に入れるわけではない。主の御心を行った者が入れるんですね。主の御心、この間あの兄弟が、オイコノミアというその、話をされていました。つまり、まあ、エコノミーというね、英語で言うとエコノミーですけれども、そのオイコノミアというギリシャ語の話をされていました。英語、またね、ディスペンセーションという言葉でも言われます。ディスペンセーション主義というのを私たちは取って、進んできましたけれども、このディスペンセーションという言葉というのは、主の計画、経理、そういうふうに言われているもの、時代そのもの、主の廃材、そういうふうに言われているものです。そしてこの言葉という、このディスペンセーションという言葉は実は聖書の中に随所に出てきます。これ一つ一つ継承してるとね、長くなりますから、どんな言葉で出てくるかっていうと、つまり管理人とかね、管理とか、私たち側の管理をするとか、そういう言葉、これルカのねところに、16章の2章、あ、2節3節4節、こういうところにも出てきますし、また、私たちの勤めっていう言葉にも出てきますね。はい、その勤め、そうですね、エペソの1章の3章の2節とか、コロサイの1章の25節とか、第一コリントの9章の17節、今言っておきますけれども、もし必要であればあの録音をまた聞いてみてください。そして、それは同時にエペソの1章の1章の10節では神のご計画っていう言葉で出てきている。つまり神の計画っていうのが私たちの務めと一致してんですよ。私たちの飯、私たちの務め、私たちの生き方、それは神の計画と直結してるってことなんですよ。そしてこれが神の御心と直結してるんですよ。つまり御心をね、御心を知って祈る、その祈りは必ず聞かれると言いますけども、この御心、主の計画に私たちが参画してるということなんですよ。 そのように生きる者、私たちはそういう中にいるんです。そして私たちはこの主の計画というのはまさしく終わりの日の計画であり、この現実、この地点にそれがはっきりと主の勝利がなって、その主の計画がなるということが口で告白することによって、ここから拡大し主の支配がなされるというものなんですね。これが私たちの務めなんですよ。最初にイエスが来られた時にはイスラエルはその御言葉を預かっていたにもかかわらず、その御言葉を持って主イエスを迎える備えができなかった。主イエス自体もわからなかった。じゃあ私たち再臨の時に主が来られるのそのままわかると思いますか。私たちが主は再臨再び来られる、私たちを迎えに来られる、その時に本当に主が来られたってわかるでしょうかね。その計画に参画せずして私たちが再び来られる時にわかるかどうか、この人生を終わり迎える時に満足して主ご自身に満足いただいて主が迎えに来られる、それを受け取ることができるのかとも直結してます。私たちがそのように生きる、その生き方と直結している、永遠に直結しているんです。永遠の生き方というものが主の計画に直結している、これが黙示録の中に表されていて、そしてそれがこの地上でなされるのが私たちの生き方です。どんなに小さいことでも構わないんですね。私たちが主がおられるということを証しするために生きて行う行い、それが告白となり、また主がおられるその証し、主の計画、そのことを語り出す言葉が、その宣言がこの地を動かし、また多くの人々を生み出す伝道になって進みます。またその祈り、私たちはこの日常の中でいろんなことを祈ります。小さな祈り、自分のことも祈ります。その祈りが積み上げられるとき、祈りをね、私の満足のために、つまりある問題に対して私がどうこうするっていう問題のためにもし祈ったとしたら、それは祈りが叶えられたか叶えられないかっていうことに終始して何の意味もない。しかしそこに主の御心、主の思いは何ですかと、いいですか、主の御心っていうのは私たちが永遠に生きて主の栄光を表し、主の圧倒的な御業をなすってことが入ってるんですよ。私たちの生活は置いとかれてるんでしょっていうことではないんですよ。私たちの生活はその中に入っていて、主の御心というのを願うとき、つまり小さいどんな問題においても主の御心を願って祈っていくんですよ。それは最初は私たちはもちろん叫んで自分の苦しい窮状を言ったり、いろんな思いを叫ぶかもしれません。私の思いを叫ぶかもしれません。しかしその祈りにまっすぐに向き合って、主と向き合ってください。そうすれば主がご自身の計画をゆっくりと明かしてくださる。その細い御声を退けないでください。それは私と関係ない、私が思っていることと違う、こう言わないでください。主の御心、主は私にはわからないかもしれない、しかしあなたはこんなことを思っていらっしゃるんですね、あなたの満足のために私は行きますと、そのように投げ出したときに、そのすべてを投げ出したものに、主ご自身はそのすべてを満たしてあまりあるんだということが、私たちに与えられているんですね。そしてその言葉は、くしくも 3.11 の時に、主が私たちに語りかけてくださった、メッセージの中で語りかけてくださった言葉の中にあります。エステル記の5章、ちょっと前から読んだ方が分かりやすいのでお読みします。背景をちょっとお話しすると、ペルシャにいるユダヤの民、その民が、滅ぼされよう、まさに滅ぼされようとしている。この時そのペルシャの王の妃になっていたエステル、そして、そのエステルとの、親族関係にあるモルデガイ、この関係ですね、この中で 悪いハマンというその、ペルシャの中にいる偉い人ですけれども、この、ハマンというのがユダヤ人に対して、つまり、モルデカイが主にのみ膝をかがめ、このハマンというものに膝をかがめなかったということをもとにして、モルデカイの血を持っている民族、ユダヤの民族をペルシャの中から滅ぼすという法律を作ってしまう。そのことに対して書かれた。つまりそのことに対してモルデカイはその現状を、王妃である、ペルシャの王の妃であるそのエステルに語りかけて、そしてなんとかユダヤの民のために、その命のために取り出してくださいということを言っている箇所があります。その言葉を読みます。エステル記の4章の13節、モルデカイは命じてエステルに答えさせていった。あなたは王宮にいるゆえ、すべてのユダヤ人と異なり難を免れるだろうと思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているならば、他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかったと誰が知りましょう。そこでエステルは命じてモルデカイに答えさせた。あなたは行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために断食してください。3日の間、夜も昼も食い飲みしてはなりません。私と私の侍女たちも同様に断食しましょう。そして私は法律に背くことですが王のもとへ行きます。私がもし死ななければならないのなら死にます。モルデカイは言って、エステルがすべて自分に命じた通りに行った。王妃であるエステルは直談判、ペルシャの王に直談判をしようとする。しかしそれは法律に背くこと許されていない。だからその前に出ること許されていない。しかしもしも王が金の酌を述べるという憐れみをかけられるのであれば、あるいはこのことは聞かれる、そのことにかけた命を捨てなければならないのであれば捨てますと、ユダヤのこの民のために私はその命を捨てますと言ったんですね。そしてそれはどのような答えになったのか。5章3日目にエステルは王妃の服を着、王宮の内庭に入り、王の広場に向かって立った。王は王宮の玉座に座して王宮の入り口に向かっていたが、王妃エステルが前に立っているのを見て彼女に恵みを示し、その手にある金の酌をエステルの方に伸ばしたので、エステルは進み寄ってその酌の頭に触った。王は彼女に言った。王妃エステルよ、何を求めるのか。あなたの願いは何か。国の中でも半ばでもあなたに与えよう。この言葉をもってユダヤのこの民のにかけられたこの理不尽な法律が解除され、そして悪いハマンが滅ぼされる。これはサタンの方だと言いましたけれども、このサタンとの戦いに勝って滅びに行く者たち、その民に対しての破れ口に立つ、命を懸けて破れ口に立つ、そのことを 3.11 のあの地震の後にお話をしました。私たちに語られているその言葉、私たちは確かに主と共に天にいるかのように主の交わりを持っています。そして主から祝福を受け、私たちの日常生活は主によって祝福されて主にあって生きています。しかしそのことばかりに自分が目を留めて王宮の中に留まっているのであれば、滅びゆく者たちのために破れ口に立たずそのようにいるのであれば、それがこの言葉、あなたは王宮にいる上すべてのユダヤ人と異なり難を免れるだろうと思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているなら他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためでなかった誰が知りましょう。つまり私たちが救われたのは、多くの人々が救われて滅びに瀕しているこの人たちが救われる、この国が神に立ち返るためではないとどうして言えるんでしょうか。ってそのように主は私たちに語りかけられた。 3.11 あの地震の時に、私もこの間悔い改めさせられました。あの時告白したんです。そのために死ななければならないのであれば死にますと。この国が滅びゆくために、そのために神に取りなし 私の生きるこの王宮の生活、それをエンジョイする自分の日常、自分の生活、それを置いて主の前に立ち、それを取り出す、自分の命を投げ出して主の前に投げ出すと、そう言ったはずだと。そしてその結果をもう私は知っていたはずだと。その結果はこうだった。主はその金の尺を述べて憐れみを必ずかけられる。この国の半ば、主は私たちに今日、主の富、相続財産、主の遺産、この永遠の富の共同相続人にされたんですね。共に担うと、共に支配すると。つまりこの後のこの国の半ばというのは、半分というのは、主と富ともに治めるということ、それをあなたに与える。私はそれを願ってたじゃないか。自分自身の悩み苦しみの問題じゃない。自分の生活が王宮の中で毎日楽しく、あるいは毎日何とかやっていけるかなとか、こんなことのためではない。命を投げ出して立つのであれば、その金の尺が述べられて、その全てが満ち溢れてあまりあるんだということを私は知っていて、主に願ったはずだと。それが主のご計画だったと私は思っています。その迫りがしばらく続いたんです。その迫りにどう応えるのか。何故私たちがそんなこと言ってる場合じゃないですね。何故は理由はっきり言ってるんです。主に救われて主の花嫁とされたからです。一方的な理由です。何もないです。キリストの花嫁、王なる方の花嫁とされたからですよ。そして王は共に治めると決めたからです。そして主の御心を共に分かち合うとされたからです。そしてそのご計画を歴史の中で、時代の中で動かす、そのようなものにしたって言ったんです。なのに目の前のことにとらわれてしまう愚かで弱い私たち、そしてまあちょっと待ってくださいですよね。要は私たちに理由を求めても、そんなものを探したって、あるいはこんなものを担いきれませんという言い訳にしかなりません。しかしそれを結局退けてしまえば、次はない。次はないとは何か。この国、この時代において終末の姿を私たちは型として見てる。この滅び、つまりこの国が今滅びちゃったら、終末もへったくそもなく、もう滅びなんですよ。永遠の滅びなんですよ。だからこの国において、その終末としての滅び、永遠の滅びが迫っている。それをあなたは担うかと、あなたは取りなすかと、あなたは私の言葉、イエスの証を持ってこの地に出ていくのかと、勝ち取るのかと、その血を携えてサタンを叩き落とし計画を進めるのかと。主はこのように語られました。まさにそれは本当にギリギリ、これでは主が去られてしまうかもしれないと、どこかで主のあれほどに満ち溢れた臨在、主のあれほどに迫られて迫られて迫り、それが去ってしまったらどうしようと思わされています。その語りかけに、主の迫りに、誰がノーと言っても構わないんですよ。誰が拒絶しても構わないんですよ。でも私たちは答える。隣の人がそれに答えたか、あの人が答えたかではない、答えなかったかでもない。その人と、その人がどう歩むか、その人がいなきゃ一緒に歩めないではない。私たち一人一人がどう答えるのか、主の迫りに、この時滅びゆく人たちに破れ口に立つのかという、その答えを主はあの時も一人一人に語りかけたんです。そして主が覚えているのは、一人一人が答えたその答えです。 だから皆さんのうちにその答えを持っているはずです。滅ぼさないでくださいと、主よ待ってくださいと、取り出したその思いを持っているからこそ、今もなお主の計画がまた私たちに語りかけられているということを今の時期に思わされているんです。去らせてはいけない、悲しみの中に去らせてはいけない。ゲッセマネの祈り、あの時に3人の弟子たちがいた、共に祈る、悲しみのあまり死ぬほどであると言ったその祈りを祈る、共に祈ることができず、悲しみのあまりただ一人十字架に進んでいった、去られた。そのように去っていかせてはいけない。再臨をそのようなものとしてはいけないんです。もう一度主の前に私たちは前に出ましょう。この滅びゆくその姿をもう一度焼き付けましょう。そして私たちが何をすべきか、やれることはもちろん小さい、しかし永遠という命を与えられた永遠の時間、私たちがいる天の座、主の前というところでは、主の裁き、主の裁きの計画を進められるという絶大な計画を私たちに権威を与えられ、特権を与えられているんです。もう一度主の前に出ましょう。その仲間をも与えようという主の前に、もう一度この地上の命の覚悟など捨てて、この国が滅びないために、この国がもし滅びるのであれば私たちも共に滅びるでしょう。この国を置いて私たちを生かそうとするのであれば、この国が救われても私たちが滅びるでしょう。主の前にこの現実を持ってもう一度出たいと思います。主よ、主よ、主よ、あなたは満足されていますか？あなたは再びこの地に来られるその時まで、今地にあるそのすべてを見ておられ、この国の現状を見られ、滅びていくその国を見て、私たちがあなたの前に出すことをあなたは満足されていますか？どうか主よ、全く無意味なことをくしばしにまた行い、あなたの計画を忘れていた、そのようなものを主が憐れんでください。あるいは主の迫りをあわよくば退けようとした、そのようなものを主が憐れんでください。主よ、あなたにその答えを答えた、その小さいがゆえに担うのが重くとも、この小さいものにあなたは無限の方が住まわれています。無限の計画がこの中に現れているのです。主よ、どうぞそのことを私たちに見させてください。そのことをもって私たちの本来の姿をもってあなたの前に出させ、あなたの計画を共に担う者としてもう一度立たせてくださいますように。それは目に見えるものではありません。主は小さいものにそれをなされるのです。主よ、ギデオンがあまりにも少ない主の選ばれた民によって、主によって勝ちを得たように、私たちは少なくされましたが、あなたの目にあってあなたのご計画を受け取ったという、受け取る者として、あなたが今もみまたもう一度そこに立つようにと語られていることを感謝します。これはあなたのご計画です。 主が天の窓を開かれてもそんなことがあろうかと、そのように告白した主を疑ったすべてを主がお許しください。もう一度主のご計画はすでに十字架の上で完成しているということを主イエスキリストの御名によって高らかに宣言します。私たちのうちに、私も十字架にかかったあの十字架の上に成就しているということを主イエスキリストの御名によって宣言いたします。その計画は私たちの上に完成したからこそ、あらゆる私たちが行くべきすべての場所においてそれが実現するのだと、私たちがそのことを証しし、そしてその私たちに与えられたイエスの血をその前に掲げるのであれば、すべての場所をあなたにあって勝ち得ているということを、主よ、あなたの御名によって宣言をいたします。どうぞ私たちをすべての使わされている場所で勝ち取らせてください。どうぞすべての触れ合う多くの兄弟、多くの人々、その人たちの魂を勝ち取らせてください。あなたのこの国を、その支配を、その地を勝ち取らせてください。信仰によって私たちにすでに与えられているあなたの相続地を今勝ち取らせてください。この国はあなたのものです。私たちの住まうすべての地はあなたのものです。今あなたの皆によってこのことを勝ち取っているのだということを主の皆によって宣言をいたします。そして主がそのすべてを据え納め、主の支配が来ているのだということを、どうぞこの小さい口を持って多くの人々に宣言することができるように、告げ知らせることができるように、主のその罪を捨てて主の命を得、新しく生まれ変わり神の国のこの支配に入れと高らかに告げ知らせることができるように、何も臆することなく、この現実、この御言葉、この真実だけを見て、すでに完成した御業に立って、そのことを宣言することができるように、あなたが私たちに与えてくださった、その命、聖霊の力によって、人の知恵には及ばずとも、証しすることが人の力によってはできない、あなたの証しを、この唇を持って、高らかに、語り継げることができるように、その力を、言葉を与えてください。溢れ出て止まらないようにしてくださいますように。その霊と誠は私たちのうちに留めるべきものではありません。私たちのうちから溢れ出て、あなたの支配のためにこの全地に出て行って、告げ知らせ、その全てを神のもとに勝ち取るものです。主よ、今あなたの霊を溢れさせ、御言葉を溢れさせてください。主よ、そのために私たちをお捧げします。私の命をお捧げします。どうか主よ、この告白に弱さを覚え、迷いを持ち、それに歯切れよく告白できずとも、あなたへの愛を持ち、どうかそのように生きることができるようにと願っておられる兄弟姉妹のためにも祈ります。どうかあなたがその愛を成熟させ、花嫁にふさわしいものとして、あなたがその身体を立て上げ、あなたのそのご計画を担い、一日も早くあなたにある、あなたと一つとされる喜びを、あなたと共にこの全地を分かち合い喜び合う、その喜びを主よ、私たちに与えてくださいますように、あなたの皆を高らかに褒めたたえます。ただ主がご栄光を持ってこの国を、この地を勝ち取ってくださいますように。主の命があふれ、その皆を呼び叫ぶその見姿を思いながら、この天においてあなたと共に、そのまだつながれていない兄弟姉妹と共に賛美を捧げる時を心に浮かべながら、 主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。